モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダッマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパーターウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパーターウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカハンニャハラミタシンギョンカンザイボサツンギョジンハンニャラミタジショケンゴオンカイクイサイクヤクシャリシシキフイクフイシキシキソクゼククソクゼシキ創業式薬部尿税者理士諸北祖父諸不滅福上不十創業式無限に微絶心に式小古未即法無限界内し意識皆無無妙薬無無妙人死無老死薬無老死人無苦滅道無知薬無徳意無所得故大沙汰へ般若阿弥陀佛経下無経下故天道無所苦行涅槃是諸仏へ般若波羅蜜多故阿耨多羅三藐三菩提故知涅槃阿弥陀是乃真宗大妙修是無上修是無道修の上一切苦真実不幸高説涅槃阿弥陀即説修圧逆転逆転 そぎゃてじそわかはんにゃぎょねがわくはこのくのくをもってあまねく一切におよぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを鎌倉は結構ね、あの暖かいんですよ、ね、あの3月になってからね、なんか結構寒い日が続いてますけども、あのちょっと暖かいかなって思いますね。はい、いろいろあるんですけども、あのね、あの近日中のね、あの予定から言うと、今度のね土曜日からですね、3月の16日から、いつもやってるね、新メイクさんですね、奥多摩のね、あそこで、春のお彼岸接心を、ね、したいと思ってます。今年になってから初めてですね、去年の11月にね、あの菊花接心というのをやったきりなんですけども、はい、まだあの定員に達してないので、あのどうぞご参加ください、あのご連絡くださいね。あのね、お彼岸といえどもね、ちょっと、ね、奥多摩なんでね、あのちょっと寒いから、一応真冬 の、 あの服装でおいでください、ね。ただ座禅堂にはあの暖房入れるし、各自の部屋にはね FF 式 の、 あのファンヒーターついてるので、まあそんな寒くて震えるってことはまあありえないので、ね、あの安心しておいでください。あの多分、まあ、もちろん新緑とか無理だけども、あの梅の花がね多分満開になってるんじゃないかなと思います、いつもの通りだとね。はい、でそれと、これ昨日先週行ったかどうか分かんないんだけども、4月の12日ですね、あのから14日、金曜日から日曜日にね、あの第10回のあの青空の木曽リトリートを、あのいつも通りのね、上石寺木曽の家で行いますので、ね、でね、もう この間のいつだっかな、水曜日かなんかにあの告知始めたんだけど、まあこれはねいつもね一日もしないうちに埋まっちゃうんだけども、あのでちょっと今回はね、あの人数ちょっと増やしていただけたんで、15人ですね、15人、なので、もう14人までね決まっています。だからあと1人だけね大丈夫なんですよ。だからあの皆さんの中であの、参加したい人ね、あただ条件があってね、これ全日程のみです。あの日帰りだとか一泊だとかはちょっと受け付けられないので、あの200ともねできる人、金曜日の午後から、日曜日の午後まで 税にて参加できる人のみ、受け付けますのでね、前はね、なんか日帰りをどーっと受け入れたこともあるんだけども、もちろんコロナの前ですね、コロナになって、1回だけね、2020年だけお休みさせていただいた後、すぐにね再開したんですよ、これはね、なんで、ちょっと大事にしていきたいなと思いますね。で、先週話したと思いますけどもね、ちょっと柳田さんが間に合わないので、今上石寺の責任者であるね、小暮安久さんかな、安久神父さん、がカトリック側としてね、受け入れていただけるので、ぜひぜひ、ね、小暮さんもね、禅とかね、非常に興味がある人なんですよ、ね、なんかちょっと禅とは縁がある人でね、なんで、私とはちょっと面白い、対話ができるんじゃないかなと思いますのでね、これね、カトリックの人が聞いてたら、カトリックの人はもう木曽の家に直接申し込んでください、ね、いつものホームページの申し込みの場所からね、そこからと行く感じですね。で、一般関係者は私の方へね、一般の方へメールください、ね、あと一人だけです。だからそれを超えたら、ちょっとキャンセル待ちっていう、ね、形になるので、ね、お願いします。はい、そんなもんですかね、はい、それでですね、今日ね、そうか、この間の、日曜日の後の翌日の月曜日の夜に、ティクナット配信のね、プレゼントモメント、ワンダフルモメント、ね、ガータの勉強会をね、今ずっと続けていて、この間 5と、ね、6をできたんですよ。5がメイキング・ザ・ベートね、で6がオープニング・ザ・ウィンドウね、メイキング・ザ・ベートはちょっと短かったんで、2つ両方ともやったんだけども6の方がね、めちゃくちゃヘビーなガータで、ちょっとね、時間が足りなくなっちゃったんで、それでも時間かなりオーバーしちゃったんですけどね、1時間のはずが1時間半ぐらいやっちゃって、でそれでもちょっとね、私自身も消化不良というか、きっちりと話せなかったってね、いうところも残っていたんだけど、でもね、かなり、皆さんきちんと受け止めてくれて、でそれで、これいつもね、勉強会の後に、皆さんに翻訳してもらってるんだけども、ガータの部分だけですね、結構もう何人来てるんだ、1、2、3、4、5、6、7、6人か、ね、6人の人が、6人のね、勉強会のメンバーですよ、が、それぞれ役をしてくださったんで、それがみんなそれぞれの、本当に非常に個性のある、個性的だけども、絶対ポイントを外してないね、役になっていますので、得たんですよ、ね、だから伝わったかなと思うんだけれども、それでもね、ちょっと私としても十分話せなかったっていうところが あるし、それここはめちゃくちゃ大事なポイントなので、今日はね、ポッドキャストとして、ポッドキャスト用にもう一回お話しいたします、ね、この間の勉強会ともちろん重なる部分もあるんだけども、そこからさらにちょっとね、一歩踏み込めるんじゃないかなと思います。で特にね、その勉強会の中でもうそこまで明示していったのかどうかちょっと忘れちゃったんだけども、これはね、どう考えたって第6図になるわけね、第6図、内山老子の自己漫画のですよ、これ最後のページにね、見てくださいね、 第6図、ねになるのね。でこの第6図っていうのを、私自身がいまいちはっきり取り上げる、これだけを取り上げるということはあんまりなかったと思います、ね。まあ、ここの話は4図5図4図5図4図5図4図5図ばっかりだったんでね。で、だけど、まあ、内山ロシアは第6図まで用意してくださっていて、そこを取り上げない限りはまあ完成しないわけなんですよ、ね。でそうなんだけども、これがなんていうかな、あまりにも曖昧に、捉えられがちなんですよ、ね。まさに禅とか仏教とか言うと、もうあまりにも曖昧になっちゃってね。でそれが私は嫌で、そのなんていうかな、まあ言葉で表現できないよとかね、理屈じゃないよとかね、もうそういうのやめましょうよ。本当にもうやめましょう。いやそれはそうじゃないんですよ、実を言うと。ね。で、そういうしかなかったのも大きな理由があって、で、それを今ずっとね、今やってきて、まあ、一方案とはどういう場所なのかのところにね、はっきり書きましたけれども、ね。書いた上で、なんていうかな、この第6図っていうのが、非常にはっきりするんじゃないかなと思います。で、その第6図と、この、ティクナタハンシのね、第6のガータですね、オープニングザ・ウィンドウズっていうのが、まあ、なんていうかな、もう非常に近いっていうか、同じっていうか、つまりこのガータを読み解く作業が、そのまま第6図を読み解く作業になって、第6図を読み解く作業が、このガータを読み解く作業になるっていうような感じなのね。でこれはまあちょっと今日は詳しくねお話しします。このあたりをもう絶対に、全然難しいから言葉なんかで表現できませんっていうようなことを全部蹴散らしていってね、宿題と虐待を乗り越えることですとかね、もうやめましょう。そんな話は、そんな話じゃないんですよ、禅もマインドフルネスもね。でなぜそんな曖昧な話になってたかもはっきり言う理由があってね。でその理由を全部ひっくり返していこうっていうのがね、この一方案での活動なのでね。で、そこをねちゃんと、きちんと今日は多分かなりお話できるんじゃないかなと思います。っていうのはティクナタハン師がかなりね踏み込んでいるんだけども、この踏み込みもきちんと受け止められてこなかったんじゃないかっていう気がするのね、あまりにも踏み込んでいるので。で、そしてそこでまた、ふわっとしたなんかポエム的な解釈がされちゃって、で、結局要するに何なのって言ったと、要するになんかよくわかんないっていうね、話になって、そんな曖昧な話じゃないんですよ、仏教っていうのは。ね。だからそれを全部ひっくるめて、今日はね、お話できたらいいかなと思います。で、それで、今日のタイトルなんだけども、まあ、第6図をね、巡って、まあ、自己切りの自己っていうね、内山老子の非常に有名な言葉、があって、まあ、自己切りの自己と第6図っていうようにしようかなと思ってたんだけども、まあ、内容は多分そういうふうになると思います。自己切りの自己と第6図っていうね。で、そうなんだけど、まあ、ここはね、今から、第6図っていうのを取り上げるし、 それを、ティクノタハシのガータの文脈の中で取り上げるから、となるとね、ウチャムロシとティクノタハシが、まあ、対話するような、形になると思います、結果としてね。なので、第6図をめぐる内山幸四郎氏とティクナタハン氏の対話っていうふうな題にしたいと思います。いやもちろんこれはフィクションでもあるんだけどね、まあ、もちろん、まあ、お二人ともすでに涅槃に入られちゃってるんでね。で、ただね、ティクナタハン氏がね、唯一日本にいらした、1995年の春ですね、にはね、まだね、内山浪士、まあ、ご存命だったんですよ。ね、内山浪士がお亡くなったのが1998年の、2月の何日かだったかな、3月だったかな。ただね、内山浪士の亡くなった日っていうのは、まあ、これも話したと思いますけども、旧暦で言うとね、2月の15日なんですよ。涅槃会なんですよ、本当に。新暦だと2月15日じゃなくて3月何日だったと思いますけども、旧暦だとね、ドンピシャで涅槃会だったんですよ。だから新暦のがちょっと早くなりますから、旧暦の2月の15日が新暦だと3月の何日になりますよね。まあ、今でももちろん覚えてますけど、私も四国にいたんでね、石尾さんはバレー全道だったし、奥村昇伯さんももちろんアメリカだったし、でなんで結構ね、重要な人たちが間に合わなくてね。でただ私は四国だったんで、まあ、四国と関西なんで、まあ、パッと行けるんで、すぐに行って、でまあ全部お葬式のね、準備、お通夜からお葬儀からね、全部そういう後始末をね、全部して、ってことをね、私らでやったんですけどもね。でこのね、なんで、まあ、この内山幸四郎氏とティクナタン氏が、対話をする、まあもちろんそれ、これは現実じゃないですよ。現実的なお二人も亡くなられてるし、まあ結局会うこともなかったですけどね、ただそうなんだけども、実はね、内山氏のお弟子さんたち、かなりの数の人がティクナタン氏と縁を持ってるんですよ。私もそうだし、もちろん衣装さんなんて、もうあの人はお付きのお通訳としてずっとついてた人だしね。で私が何回も言ってる、うちティクナタン氏が日本のお坊さんたちと会った、出会った日、会合の日ですね、あの時も内山ロシ関係の人が結構かなりいたんですよ、ね。なん でこの対話っていうのは全然、まあもちろん空想だけども、フィクションだけども、ある意味リアリスティックなんですよ、ね。でこれをしない限り、第6図っていうのは理解できないし、で同時にうちゃん、ま、ティクナタハシのガータも理解できないっていうね、そういう関係になってます、これは。なので、私はこれも何回も言ってるけども、ティクナタン氏は内山浪士を必要としてるし、内山浪士はティクナタン氏を必要としてるし、そして2人ともパウサヤドを必要としてるっていうねで3人が3人とも必要としている、ね、っていうことをね、お話し してきました、ね。でこの3人を彰子としている私の中に、まあ、この3人の教えが全部入ってるんだけども、でその私の中でそれが全部うまく統一化されて、でそれを そういう視点を与えてくださったのがもちろんあのチベットの理念運動の、ジャマン・ケンゼ直イロドロの生まれ変わりのゾンサル・ケンゼリンポチですね。ね。っていうこれが一方案の核心核の部分です。4人の先生ですね。内山校長、ロシド、ティクナタン氏とパオセイドとそれからゾンサル・ケンゼリンポチェロね。この4人の先生が一方案のオフィシャルな先生ですけども、で今日はね、もう特にティクナタン氏と内山老師、のお互いがお互いを必要としているのはなぜかっていうね、いうあたりをちょっとお話しできたらいいかな。でこれをやらない限りこのガータは読めないし、で第6図っていうのも理解できないんですよ。できないわけ、ね、で第6図っていうのはいきなりポーンとあるわけじゃなくて、6なんだから6番目ってことですね。だから 1,2,3,4,5,6 っていう順番で来ている。で 6だけど、まあ、最後になるわけですよ、ね、だけども一番大事な4と5の後の6なわけね。だから4と5をきちんと理解しないと6っていうのは意味を持たないんですよ。でところが4と5っていうのが6に理解されてこなかったんで、だから当然4と5がいい加減のままだと6もいい加減になっちゃうじゃないですか、ね、だから第6図の解釈なんてもう悲惨なもんですよ。もやっとしちゃって結局何が何だか分かんないっていうね、いつものパターンになっちゃってるんですよ、ね、でそんないい加減なはずがないじゃないですか、ね、なんていうかな、仏教に対してね本気を出さない人ばっかり、人ばかりで言いたい失礼だけどものに見慣れて、いるかもしれないけれどもそんなもんじゃないんですよ。で私は幸いなことに、仏教っていうものに本当に本気出して命かけて人生かけて、真理を追求した先生たちにまあ恵まれて、まあ、そういう人にお会いして来たんでね、なんていうかな、その本気度が違うのね、本気度が。だからどうせやるんだったら本気でやらなかったら物事って面白くないんですよ。本当面白くない。なんか面白いことありますか、いい加減にやっててね。でこの仏教っていうものぐらい本気出してやってそのやりがいがあるものってないですよ。本当に本当にないと思う、ね、他の多くのことっていうのはなんかどうせ中途半端になるじゃないですか。だって仏教やったらこの人生丸ごとどうにかなるわけですよ、ね、どんなに若い時やってもなんか年取ってきたらなんか冴えなくなっちゃうじゃないですか、ね、だけど仏教の場合っていうのはもう人生の最後の最後まで責任持つし、で最後の最後が一番大事だってことになっちゃってるから、なんていうかな、こんな面白いものはないと思います、ね、でそれでね、じゃ あの少しずつお話ししていきますけども、で先週ね、波打ち際って言い方をしました。波打ち際っていうのは、海と陸との、境目っていうことですね。でそこは海でもなければ陸でもない、それが出会うところなんだけども、ご存知のように波打ち際ってものすごいなんていうかな、エコロジー的な非常に豊かな場所でね、いろんな生き物たちがそこで生きているわけですね。 だから非常に豊かな、ね、陸に上がっただけ、ねね、海の、ね、深いところだったら、まあ、あれだけども、それがぶつかり合ったところに非常に面白いことが起こる、ね、でそれで、ティカナタハシっていうのが、まあ、もちろんベトナムっていうところで、ベトナムっていうのは、隣のカンボジアを通してもうすぐにテラバダの国々と接している。で同時にもちろんチャイナのね、中国のすぐ南ですから、中国文明のね影響を まともに受けちゃってるから、中国の大乗仏教の影響も受けて、でティカナタハシはもちろん中国の大乗仏教の臨済宗のね流れを、組んでいる方ですね。でだからそういう意味で我々と同じなんだ。だけどもテラバダの国からのマインドフルネスも影響を受けている、ね、でこの2つの、波打ち際っていう非常に大きな特徴があるよねっていうことね。でそうなんだけども、波打ち際を理解するためには陸も理解しなきゃいけない、海も理解しなきゃいけない。だからガチの大乗仏教も理解しなきゃいけないし、ガチのテラバダも理解しなきゃいけない、でこの2つをきちんと理解した上で、で同時に非常に特殊な形のマインドフルネスが、そこで行われている、ね、でこのバックグラウンドどうしてみんな理解しないのって私思うのよ本当に、ね、テラバダマインドフルネスっていうのは非常に原理的にすっきりしている。で大乗というのは大乗としてある。だからティカナタハシはその両どちらでもないしどちらでもあるんですよ、あるのね。だからそのテラバダのマインドフルネスとティカナタハシのマインドフルネスをごっちゃにするのは非常にまずいわけ。なぜかというと一番核心部分 を見失ってしまうことになるから、一番大事なところを理解できなくなってしまうから、ね、ね、特にこのオープニングザウィンドウなんて、ま、特にそうで、これは単なるテラバダのマインドフルネス、どうやってこれ理解するのよって、それは無理なわけなんですよ。これ大事をはっきりと分かってなきゃ無理です。だから、なんていうのかな、マインドフルネスやるのにテラバダだけ勉強したって、これもう本当に片手打ちもいいところ。大乗仏教をしっかりと勉強してで、しっかり勉強して、で大乗仏教とテラバダがぶつかり合うその波打ち際にいらっしゃる、ティカナタハシをしっかり理解できたら、この2つが非常に立体的に浮き上がってくるわけね。ですか。で、でじゃあ内山老子は何なんどうなってる立場かというと、内山老子はもうガチの大乗仏教なわけ。ガチに、ね、っていうのは日本っていうのはもう極東ですからね、ファーイーストですからね、もう大乗仏教が一番たどり着いた最果ての場所なんですよ。まあここから先はもう太平洋になっちゃうからねなっちゃうからね。でそこでこの、まあ、日本っていう国の素晴らしさっていうのも本当にやっぱり日本ってやっぱり平和だったんですよ。ある、特別な時を除いてはね。でそれでこの東アジアの文物っていうかカルチャーっていうのかもう全部日本に貯蔵されている。でこれがどれだけ大事なものかなかなか皆さん見てこないわけなんですよね。それこそ東アジアの仏教っていうのは中国語に、ね、翻訳されたお経でできてるんだけども、それ一番しっかりしてるのは日本なんですよ、ね、日本の大正大蔵経っていうのがガンとあって、あれが本当にスタンダード でそれをもとに韓国とかいろんなところでねもう一回失敗し直してますけども、日本がなかったら東アジアの大乗仏教ってもうちょっとなかったんですよ。日本がしっかりとね あの学問的にもいろいろやってきたからやるわけですか。まあそれはまあちょっと今日の主題じゃないからいいけども、でそうなんだけども、内山老師もやっぱりあの勘の鋭い人なんで、どうもあの寺端ねの教えが非常に気になると言って、あのパリ語のねお経の翻訳である南伝在住経っていうのを手に入れて読まれていたっていうね、これも何回もお話ししてしたし、あと、内山老師はねもうあのもう体の弱い人なんで、まあ、全然旅行とかできないんですよあの人はね。で海外行ったことないんじゃないかあの人、パスポート持ってないと思いますよあの人ねあのだけどもミャンマーにね、なんか不思議な憧れを持っていたあの人は、あのミャンマーの、あの僧院のね、あの写真集とか見て、でそこで、ミャンマーのね僧院っていうのは、子供たちがいっぱいいるんです、子供の、あのお坊さんですよ、シャミサマネーラっていうねシャミですよ、ね、あの二十歳にならないとビグにはなれないから、あの二十歳だよね、そうだと思いますけど、うん、だから子供たちが本当に可愛いの、あの本当に純粋な、まあ私あんまり接触なかったんだけども、パオなんかに、そういう子供のお坊さんたちが集団で来てなんかいろいろすることもあってね、本当に、まあ多分人類として一番純粋な子なんでしょうね。本当に悪いことなんか一切あの経験してないしね、っていうので、そういうあの写真をね見て、わあこの子たちはいいなってね、あの老師は話してたんですよ。まあだからそれに対するなんかやっぱ直感みたいなものがあったんだと思いますけどね。はい。でだからマインドフルネスやるのに寺端だけやったって無理です、これは無理。あので、大乗もちゃんと抑えなきゃダメで、でもそしたらそんな簡単にはあの結びつかなくて、でそれで、でティクナタハンシっていうね、そのそれを間をつなぐ、存在が必要ね、だからティクナタハンシってそのぐらいユニークなポジションなんだってことをあの理解することが必要ですね。はい。でそれで、じゃあどういうことなのかって言ったら、でこれをね全部あの、説明するのが、四図と五図で。つまり、四図っていうこの世界があって、でそれを外から見ている、存在、ね、それが第五図なんだけども、いいですかね。でそれが大乗仏教の核心である。つまり大乗仏教の坊さんたちはなぜどこでみんな悩むかっていうと、大乗仏教の、あの、ね、教えっていうのは、あなたはすでにもう悟っているんだよ、あなたはすでに皆様によって救われているんだよ、あなたの心はもう最初から汚れがないんだよっていうね、これが大乗仏教の教えなんですよ。だからこんなの確認しようがないわけね。でどうなるか、じゃあ私はそれを信じますっていうね話になって、非常に頼りないじゃないですか。だってあなたの心はあの最初から綺麗なんだよって言われたって全然汚れてる人しか思えないし、あなたはすでに悟ってるんだよって言われたって全然悟ってるように思えないし、ね、だからそういう自分では確認しようがないものによって大乗仏教っていうのは、 実はできている、ね、じゃあこの大乗仏教のその原理というのは一体どうやってどこでどう起こったのっていうことを知らなきゃいけないわけね。でそれが、大乗仏教の中にいる限りは不可能なわけなんですよ。大乗仏教のある教団に属しますね。でその教団にはそういう、大原則があるわけだけども、じゃあなぜこの大原則が正しいのっていう答えをその教団は持っていないんですよ。持っていないわけ。曹洞宗は持っていないし、浄土真宗は持っていないんですよ。ね。じゃあどうしたらいいのって言った時に、ね、あの仏教の歴史を見れば分かるように、仏教っていうのは、ね、あのお釈迦様が出て、500年後ぐらいのね、紀元前後ぐらいに2つに分かれました。ね、大乗仏教とそうじゃないのと、ね、で大乗仏教が、東アジアの我々のところへ来て、ね、漢字のところへ来て、でもう一つがチベットへ行って、ね、でだから大乗仏教はまあ2つの地域に行って、でそこで栄えてきたわけね。で大乗仏教じゃない、ものが、南の方へ行って、スリランカ、タイ、ミャンマーに行って、スリランカ、ミャンマー、タイで行ってっていうのが、まあ、非常にめちゃくちゃ大雑把な仏教の歴史ですね。でその中にみんながいるわけよ。曹洞宗さんも浄土真宗さんも、ね、真言宗さんも、ね、チベットのダライラマも、ね、テラバダの長老たちもみんなこういうふうに分類されるわけ、ね、でそしたら今21世紀になって、この内山老子にしろ、この、東アジアの大乗仏教の中にずっといたわけでしょ。でそこでは、もうそういう教団があって、教団にはそういうもう大原則があって、あなたはすでに悟っているんだよ、あなたはすでに救われているんだよ、あなたの心は最初からきれいなんだよっていう、もう自分では確かめようがない大原則があるわけ、ね、でそれはどっから来たの、どういうふうに、ね、その時にこの、大乗仏教じゃない流れですね、ミャンマー、スリランカ、タイの流れと出会うこと、出会うことで何が起こるの。で我々は大乗仏教と大乗仏教じゃないものに今出会えるわけね。2000年前に別れた、2000年前に別れた相手と今会えるんですよ。これすごくないですか、本当に。でそしたらこの大乗仏教の大原則が一体どこから来たのかがわかる。でその大原則は、まあ、何回も言ってるけど謎の X から来たんだっていうのはね、あの何回も言いました。心がね、全身麻酔状態になっているのを見ている何かっていうものがある、ね、そうすると、普通の thinking mind ではない何かが存在しているんだ。つまり私は普通はこの体と thinking mind とエモーションの複合物だと思ってたんだけども、実は本当の私はその複合物の外にもう一つあるんだっていう話になって、だからこの複合物ですね、物理的な体とシンキングとエモーションはこれは完全に汚れている、ね、汚れている。どう考えてたら怒りっぽいし嫉妬しちゃうし、で後悔しちゃうしいろいろしちゃうね。だけども、だからここであなたの心は最初から綺麗なんだよ、あなた救われてるんだよ、意味ないじゃない、ナンセンスのいいところですよ、ね、じゃあそれは何を言ってたのかって言ったらば、この複合物ではないところに、 もう一つの自分がいるってことを指していたってだけなんですよ。でそしてこれは、テラワダの瞑想を やれば最終段階でこれが出てくるわけ、出てくるの。だからもう簡単な話じゃないですか。テラワダの瞑想をずっとやってきたわけよ、ね、そしてその果てにこのもう一つの自分というものを発見しちゃったわけよ。そして話が全部違うでしょ。わかりますか。でこれを一番クリアにっていうのがさっき読んだばっかりの般若心経ですよ。ね、般若心経は全部なんであんなムームームームームームームームームームームー言うんですか。でそれはあなたの本質はこっちじゃなくてこっちだよって言ってるからなんですよ。ね。ね。で、でそうなるとこれ確かめさえすれば。大乗仏教のお坊さんたちの悩み、あなたはすでに救われてるよ、あなたの心は最初から綺麗だよ、あなたはすでに悟ってるよ、確かめようがなかったようなことが全部確かめられる。誰が自分でリアルにわかるわけ。そしたらもう違ってくるじゃないですか、何もかもね。いいですかね。はい。で、で、まあこういうことね、まあこれちょっとこれは、まあ、しょっちゅう話してることだから、これが今日のテーマじゃないわけ。ね。まあこういうことは話 してるんだけど、これをね一番理解してくれそうなのは、まあ曹洞宗のお坊さんもそうなんだけども、浄土系仏教のお坊さんたち。のはずなんですよ。なぜかって言ったらば、浄土系仏教だとあそこはもう行がないわけ。俺がで南蛮陀仏って言うけど、お念仏でやるけども、お念仏をすることによってお浄土へ行くって話ではないから。だけど世間のほとんどのことはそうでしょ。英語が今話せません。だから英会話学校へ行きます。でその結果として英語で話せます。料理が今できません、で料理学校行きます、で何年後かに料理ができるようになりましたっていう話ばっかりなんだけども、お念仏っていうのはそういうふうに英語学校に行ったり料理学校に行くのとは全く違うわけなんですよ。でこれが理解できない。だからこれはちょっと英語も話せない、あなたは英語話せるから英会話学校行く必要ないよとかね、あなたはもう最初から料理できるから料理学校なんか行く必要ないのないよって言われるようなもんなわけ。いやだって私英語できないし、私料理できないしって反論したくなってもできなかったわけね。だからまあ曹洞宗の場合も、曹洞宗は座禅するたで、座禅することによって悟るって話では全然ないからね。シカンタタっていうのは全く違うんですよ。いいですか。はい。でそれで、ここら辺がね、日本の坊さんたちに一番伝えたいとこだったんだけど、まあそこを、まあある私とはもう10年ぐらいの付き合いのあるね、浄土宗の住職さんがこの間メールくれて、まあ今朝彼と話して、まあ、ちょっとこれメール引用してもいいよって言ってくれたんでちょっと引用しちゃいますけどもね、先週と今週の先生の法話を拝聴し、一つの仮説が浮かんできました。テラワダから大乗が生まれた時に、でこれはもう何回も言うけども、テラワダの瞑想の最終段階の、この、全身麻酔状態になっているのを見ている何か、私がまあ謎の X って呼んだものねがを発見した時に、それがまあ大乗の出発点なんだっていうのが私まあ、一方一丁目一番地なんだけどもね。だからそれを言ってるわけね。テラバダから大乗が生まれた時に、俺が何とかして悟りを開くという話は終わったのではないかというものです。これ仮説じゃなくて、もうその通りだと思いますね。 だから俺が何とかして悟りを開く、英語ができない私が英会話学校に行って英語ができるようになる、料理ができない私が料理学校行って料理ができるようになるっていう話ではないよってことなんだ。こんな不合理なことないじゃないですか。だって英語できないんだし、だって料理できないんだから。普通は英会話学校行くじゃないですか。普通は料理学校行くじゃないですか。でもそういう話じゃない。なぜ？もう謎の X を発見したからね。いいですか。でそれで、まあ、ちょっと先走っちゃうけども読んどくと、ティク・ナット・ハン氏のオープニング・ザ・ウィンドウは内丸氏の第6図を表しています。するとマインドフルネスは第5図からの視線となります。第5図で観音菩薩の慈悲の目で一切史上を見るとは大乗の世界観です。大乗の経典には第5図への飛び方は書いていない。もう四図から五図へジャンプした後の話だから。すると大乗には行がないのも理解できます。寺和田で行をしっかりとし、俺が頑張るのではないと知り、第五図からの視線を得る。もうそこは大乗の世界であるから念仏して心をきれいにするのではない。悟るために座禅するのではない。もうすでに救われている私たち、もうすでに悟っている私、すべての符号があってきます。ティク・ナット・ハン氏にこの背景があるとしたら、あるとの理解がないと読めないとすると、読めるのは第五図を知っている方だけとなります。っていうことなのね。だからティク・ナット・ハン氏のテキストを読むっていうのは、これがなかったら読めるわけないですよ。実際に本当に読めない。で、私らがね、今一般がやってるのは、ティク・ナット・ハン氏の英語の原文を読んでるのね。英語の原文を、英語の原文はもうこれしかないんですよ。これしか書いてないわけ。だから、つまりこれどういうことかっていうと、テラバダの文脈の中で我々は今までの自分が、テラバダの文脈の中で修行するわけね。今までの自分、この thinking mind とエモーションと肉体とがあったものがね、やって、でそして最終段階で、謎の X を発見する、謎の X を発見する、でその謎の X がすでに悟っているとか、すでに心はもう汚れから解放されているとかね、そういうこ、そういう大乗の大前提を表しているのが謎の X なんですよ。いいですか。だからそこで大きな転換が行われたわけ。自分とは何か、自分とは、肉体と、thinking mind とエモーションとだと思ってたんだけども、そうではないもう一つの何かがあるっていうことを、テラバダの修行の最後で発見 して、ね、それを発見したところから大乗が始まった。大乗仏教の本質ってのはもうそこしかないからね、すでにもう悟っているんだよ、すでに救われているんだよ、すでに、心は汚れから解放されているんだよ。だから日本の大乗仏教みんなこれしか言ってないでしょ。日本の大乗仏教と大乗仏教の周辺にいくつかね、いろんな宗派教団いっぱいあるけども、みんなそれしか言ってないじゃないですか。でそれをどうやって証明するんですか。証明することできなかったよね、今までね。私、曹洞宗の人間だったら分かりますよ。曹洞宗の中だったら、曹洞宗の、ことで証明できないんですよ。ね。で、それは、一旦テラバダ行って、テラバダをずっとやって、テラバダの最終段階のところで、 謎の X を発見して、でその謎の X がすで、に悟っているとか、すでに、救われているとか、すでに心は綺麗だよねっていう、そういう意味だからなんですよ。いいですか、ね、だからでそれをもう極端にやるのが浄土系の仏教で、もう救われている私として生きていく、なんて言って、南無阿弥陀仏と言って、ね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏は行じゃないです。英語ができないから英語を勉強するような行じゃないし、料理ができないから料理を勉強するような行じゃないってことね。ね、でその時に今何が見えてるか、ね、この第五図としての私が今ここにいるわけ、そして第四図の世界があるわけ、ね、さあこの第四図と第五図の私っていうのは一体どういう関係になってるのかっていうのが、このティクノタン氏のこのガータの肝です。そして第六図の肝なのね。だから第六図とこのオープニング・ザ・ウィンドウのガータを理解するためには、この四図と五図をきちんと押さえなきゃいけない、きちんと大乗とテラワードの関係を押さえなきゃいけないね。でこっからそれ私には関係ないって言える人いますか？誰かいる？日本で仏教をやろうとしている人の中で、私はもう関係ないですって言える人いますか？それでも一本がやってることはあなたには関係ないことですか？じゃないよね。曹洞宗の人にとって、曹洞宗の士官座を支えるのは何ですか？不観座禅儀の士官、堂本円通ですよね。で、堂本円通をどうやって証明するの？できなかったよね。だから今私は堂本円通を証明してるんですよ。そしたら士官座がそこで成り立つじゃないですか。私は士官座の本当の根拠は今証明してるんですよ。それに興味がない曹洞宗の人っているんですか？ちょっとおかしくないですか？ね、それを言いたいわけ。で、それで、今どういう場所にいるの？我々はずっと、肉体とシンキングとエモーションの存在だと思っていたけども、実はそうではない謎の X の存在でもあるんだ。で、これが第五図ですね。だけども同時に我々は、この肉体を持っている、このシンキングマインドを持っている、このエモーションを持っている、そして我々はいろんなものに囲まれているよね。今日だって私は、隣に理恵さんがいて、中村さんがいて、岡さんがいて、ね、ドイツの女性がいて、ね、まあ、そういういろんな人たちに囲まれている。で同時にいろんなものに囲まれている。障子があって、畳があって、塀があって、ね、木があって、海があって、太陽があって、そういういろんなものに囲まれている、ね、そういう世界の中に私は存在しているけれども、私は、この世界の外にも存在している、ね、とっていうのが今の状況なわけで、そういう状況の中で、さっき朝起きて朝起きて、もう観音様として生きていくぞってね、セムイ菩薩として生きていくぞってやって、で今ベッドメイキングも終わったわけなんですよ。ベッドメイキング終わって、いよいよ、この寝室を歩いて窓まで行くわけね。窓へ行って、でそれで窓を開けると外が見えるわけ。外が見えるわけ。もう、朝日が入り込んでいるんですよ。いい？ で、私がいて世界、今朝の光の中の世界にあるわけね。だけど今までの世界とは違うんですよ。今まで私がいて、私の周りにはいろんな人がいて、いろんなものがあって、ね、建物があって、自然があって、そういう今までの世界とは違う。なぜ？なぜかっていうと、私はこの世界の外にいる何かが自分の本質だってことをもうすでに知っているから。知ってるから。じゃあその時に、この世界っていうのはどういうふうに意味を持つのか。ね。それがね、このオープニング・ザ・ウィンドウのテーマです。いいですかね。はい、じゃあこれを今、まだ残りは、残りたっぷりあるね。はい、ちょっとじゃあ1分間だけ休憩してからやります。はい、大体今私らいる場所わかるね。大乗仏教テラバーダで、それの波打ち側に今ティクナタン氏がいらっしゃる。で、内山老師は、大乗の極地にいるんだけども、このテラバーダが気になってしょうがないね。天才でしょ。宗教的天才なんですよ、あの人。この勘の良さ。だから宗教はもう勘だけですよ。勘だけ。勘で、あ、この先生本物だ。あ、この先生インチキだっていうね。それが見破れなかったらもうアウトじゃないですか。ね。で、何を勉強して何がしなきゃいけないか、これは分かんなかったら。だから内室氏はきちんと総統氏の中でサーキッコードロ氏を選んだわけ、ね。まあ、ベストオブベストですよ。選んでそこでしっかりと、普通のどっか普通のお寺の住職になるんじゃなくて、もう貧乏寺もいいところだけども、でもたっぷりと座禅ができるっていうね、そういう、京都のあんたちで、修行して。でだけども唯一ちょっとなんか足りないかなと思ってたのが、テラバダ的なもので、でそれを補うために南禅大乗経を読んでたんだけど、まあさすがにちょっと南禅大乗経を読んで埒が明くような話ではないんです、ごめんなさい、ね。だから孫弟子である私が実際にミャンマーまで行ってきたわけね。何？わかる？今ちょっといろいろ出てる。はい。だからこの辺りのね、勘っていうのかな。じゃ、要するにそのもう森の中にいて、もういろんな道に分かれるわけ。で、この道、そこの道の判断間違えたら、もう永遠に抜けられないわけ。ね。で、その中で、どこにももう道しるべなんかないの。で、その時でも、きちんとこの道、あ、こう行って、こうやって、こう行っていけば、 この森から抜けられるっていうふうに見ないとダメなわけ。わかる？あまりにも多くの人がね、勘が悪いのよ、本当に。なんで、あなたさ、なんでこの先生を選んじゃうのとかね、この場所を選んじゃうのとかね、それちょうど本当森の中で、まあ確かに道しるべついてないけど、そっち行ったらまずいに決まってんでしょ、なんでそれが分かんないのというのと同じで、で実際案の定悪くて、だからそれが分かるために何年間かかかっちゃうんですよ。怖くない？何年間かかってやっぱりあの道間違ってたよねって分かるし、で逆に何年間かかって、ああこの道で本当正しくて、ああやっと森を抜けられたっていうなるわけ、ね、でそのそれはもう勘しかないわけ、ね、それで抜群の勘をしてたのが内山老師、佐々木光道老師をあの選んで、寺和田を選んで、まあ選ばなかったけど、まあ気にしてて、ね、で同じようにティカの男子も全く同じで、まさにベトナム大乗仏教の中にいたんだけども、やっぱりこれマインドフルネスっていうのはもう鍵を握るぞっていうのは分かってるわけ、ね、何のために？寺場に行くためですか？じゃないんですよ。じゃないわけ。大乗の大乗たるゆえんを知るためにマハヤナが、マインドフルネスが必要だってことが分かっていた。だからティクロナタハシのマインドフルネスとテラワードのマインドフルネス全く違うんだってこと、本当にみんな分かってんのかなっていうことなのね。はい、じゃあそのあれで、ガータ読みますね。今だいたいそのいる場所分かったですね。あの大乗とテラワードと、ティクロナタハシと内山老師とね、それから第四図と第五図と。普通の世界と、第四図で普通の世界のことですよ。あなたが世界というのはこういうもんだと思っているその世界ですよ。ところがそうじゃないの、世界というのはそういうふうにできていないの。あなたは自分はこうだと思っているけど、あなたは自分はそうだっていないの、ね、その思い込みをなんとか手放してほしい。いや、手放したくなかったらそれはいいけども、それだったら普通に世間で生きていけばいいじゃないですか。何でも仏教の瞑想なんかやる必要もないし、仏教なんかやる必要もないですよ。だけどなんか世界というのはこういうふうにできていないんじゃないか、自分というのはどうもそうなってはいないんじゃないかっていう思っている人は、確かにそうなんですね。でそれは本当に仏教を勉強してほしいね。っていうもとで、はい、今から窓を開けますよ。Opening the window, I look out onto the Dharmakaya. How wondrous is life! Attentive to each moment.My mind is clear like a calm river.、ね、まあ、オープニングのウィンドウね、窓を開ける。I look out onto the Dharmakaya. で、今、私は外を見るわけですよ。外には何があるの？当然、いろんな自然があるでしょ？もしかしたら建物があるでしょ、庭があるでしょ。だけどそうじゃなくて、いきなりダルマカヤっていうわけ。私が外に窓を開けてみたら、あ、隣の建物があるよねとかね、あ、稲村ヶ崎公園の緑があるよねではなくて、いきなりダルマカヤが見える。いきなりですよこれ。こんなことテラバードの先生言いますか？言うわけないでしょうが。だからテラバードのマインドフルネスとティクロナタハシのマインドフルネスが全く違うんだってことはもう否定しようがないでしょ？ね、そこをはっきり言わなきゃダメですよ。How wondrous is life? Life っていうのは wondrous、 なんて素晴らしいんだろう。 Attentive to each moment、 瞬間瞬間に注意を向けて、My mind is clear like a calm river、私の心は、カームリバーのようにクリアになった、ね、穏やかな流れのように澄んでいる。はい、まあこれだけでね、ちょっと何が言って、何なんか全然分かんなくて、まあ一本サンガがね、いろいろと訳してますので、窓を開ける、星に向かって窓から外を見る、なんて驚くべき生命、一瞬ごとに慎重な心はまるで穏やかな川のように澄んでいるとか、窓を開ける、窓を開けて見渡す限りの自己切りの自己と出会う、ゲンナムの生命のなんと素晴らしいことか、瞬間瞬間に注意を向けると心は澄んだ川のように覚めていく、ね、はい、まあいいんだけど、ここはねちょっとね、これ やっぱりね説明文がないとちょっと無理なのね。だから説明文をちょっとちゃんと読んでいきますね。 After you wake up、あなたが起床した後ですね、 You probably open the curtain and look outside、 で多分あなたはカーテンを開けて、外を見るだろうね。まあ、そう、当然そうですよね。だからこれはまだ窓を開けてないんだ、カーテンだけ開けたの、まあどっちでもいいんだけどまあとにかく視線を遮っていたものを取って外を見始めたっていうことね。はい。You may even like to open the window and feel the cool morning air with the dew still on the grass. あ、そうかそうか。あ、だからまあ、カーテンを開けて、もう透明のガラスの向こうに外が見えたんだけども、でもせっかくだからって言って、ね、まあ、その窓ガラス窓も開ける。なぜ？あなたは多分窓も開けたいだろうってね。それなぜかというと、この、朝のね、非常にクールな、ね、冷えた朝の空気、ね、だからまあその時は、朝だとね、ほら、草のところに、梅雨がね、たくさんあれ乗ってるじゃないですか、ね、朝だから、ね、でそういう新鮮な空気を吸いたくて、カーテンだけじゃなくて窓も開けるよ ね。まあここまでは描写してるわけね、描写してるわけ。で次からなの。次からもういきなり、なんていうかな、これはもう寺畑しか知らない人にとってはもうちょっとわけわかんない世界になる。なるの。なぜかって言ったらば、あくまでも寺畑っていうのはやっぱり世間的な世界観の延長だから、だから私がこういう物理的な体とエモーションとシンキングがあって、で私の外にいろんな世界が広がっているよねっていう、まあみんなそう思ってるじゃないですか、世間の人もそう思ってるしね。でそして私が私という人間が窓も開けて今外を見ているんだから、で外から外にある建物も草も木もみんなそれはやっぱり外なんですよ、外なわけね。何を当たり前なって思うでしょ。 だって私の外にあるんだから、あれ 外じゃないですかね。でそこに切り込むわけ、大乗仏教は。なぜ切り込むの、なぜ切り込むの。だからこの切り込む前提が分かってないと今からのが分かんない。つまり切り込む前提が第五図なんですよ。五図、第四図、第五図、いいですか。これが分かんないとここ読めないです。つまり四図っていうのが、皆さんが普通に思ってる世界よ。皆さんが普通に思ってる世界、私がいて私の外に何人もいるよね。今日も何人もたくさんいるんだけども、で私の外にいろんなものがあるよね。でその中に私がいるよね。で私以外の人は他人だし、私以外のものは単なるもので外の世界なんですよ、ね、こういう世界観だったらば関係ないわけだけど、今我々は何を知ってるんだっけ。大五図を知ってるわけ。大五図って何でしたっけ。この世界の外に何かがあるっていうことだったでしょ。世界の外に、なぜそんなこと言えるの。だってあなた今全身麻酔状態でしょ。全身麻酔状態だったらね、実際手術で全身麻酔受けた人なら分かるように何もないはずじゃないですかね。手術だったら3時間か4時間後に、看護師さんに肩叩かれて目覚まして、でもこの3時間か4時間の間は意識はゼロですね。記憶すらないですね。いい？だけど私らは全身麻酔状態を見ることができる、ね、ってことは今まで自分だと思っていたものではないものが何かあるっていうのが大五図なわけね。でこれが大乗仏教の核心部分だった。大乗仏教で何でしたっけ。あなたはすでに悟ってるよね。あなたはすでに救われてるよね。あなたの心は最初から綺麗だよね。あなたの体はもうすでに成仏してるよね。ね。そういうものこそ謎の X なわけ。いいですか。で、謎の X に興味を持たない大乗仏教徒っていますか。いるはずないのよ。いるはずないのよ。だってそれはもう喉から手が出るほど欲しいものだったはずの、なのよ。浄土系の仏教はなぜ悩むんですか。お浄土が本当にあるか分かんないから。お浄土によって本当に阿弥陀様に救われてるかどうか実感できないから。創造主はなぜ悩むんですか。我々がすでに完璧だってことは実感できないからね。信仰宗の人はなぜないんですか。この体でそのまま成仏するとは思えないからじゃないですか。でも謎の X が分かったら、これが全部分かるってわけなんですよ。お浄土も分かる、どうも天尊も分かる、即身成仏も分かる、全部分かるってことなんですよ。それでも興味ないですかね。いいですか。はい、それでそういう場所に今いるわけね。そういう大五図、大五図に目覚めた人、じゃあなぜ大五図って言えるの。だって今そこ言ってたじゃないですか。アテンティブとイチモメント。アテンティブってどういうこと。注意を向ける。注意を向けるってどういうこと。マインドフル、ね、じゃあなんでマインドフルネスと謎の X が結びつくの。マインドフルネスの主体が謎の X だから。普通のあなたのシンキングマインドがマインドフルになれるわけないでしょうが。ね。 あなたの心はモンキーさんなの。一つどこにもとどまることがないわけ。だからあなたはアナパナサティなんかできるわけないの。アナパナサティっていうのは呼吸をずっと見るんだから、そんなことは、そんなゲートは人間の心にはできないの。できないんですよ。だから人間の心がマインドフルになるなんてことはありえないの。逆立ちしたってありえないの。それをまず認めましょうよ、ね、じゃあマインドフルネス何なのって言ったら、今までの自分じゃないもの。マインドフルネス主体が今までの自分であるわけがないでしょう。今までの自分が頑張ってマインドフルになるんですか。冗談じゃないですよ。今までの自分が頑張って呼吸を見るんですか。そんなことできたことありますか。ないですよ、ね、だから今までの自分ではないものがマインドフルネス主体である。だからアテンティブとイーチモメントによって、一モメントにマインドフルであることによって、もうすでにそこで主体が変わっているわけ。今までの普通の自分じゃないわけ。普通のThinking マインドでも普通のエモーションでもなくて、もうすでに謎の X の方に主体が変換しているわけ。いいですか。だから今窓をカーテンを開けて窓を開ける人は一体何のたら、それは謎の X さんなの。今までの自分じゃないの、ね、わかる？ね、今までの板橋理恵が窓を開けるんじゃなくて、アテンティブとイチモメントだから、もうその瞬間にマインドフルネスになって、でマインドフルネスの主体は謎の X だから、謎の X が今窓を開けるわけ。いい、ね、で謎の X の第5図だけども、同時に私らは第4図の中の、存在でもあるわけだよね。ただ単にあの世界から外に、出てるわけじゃなくて、我々世界の中にもいるわけで、実際にこうやって、世界のいろんなものを触れることもできるでしょ。いいですかね。でそうすると、あなたが今外を見ているものね、謎の X として今カーテン開けて窓を開けて今いろんなものを見ている、それは But is what you see really outside? あなたが見ているものは outside なのか。 outside はどういう意味？私の外にあるものね。私がいて私の外を、私が私の外にあるものを見ている、そういうサブジェクト&オブジェクトのデュアリスティックなね、あの、ものなのかではないよね。もうすでに、なぜもうマインドフルだったから、マインドフルネスの時は、もう今までの主体ではないから、謎の X の方に主体が移っちゃってるからね。でそういうふうに謎の X として今世界を見ているんですよ。世界を見ているわけ。そしたらもうそこは主体と客体っていうデュアリスティックなものじゃないでしょ。ないですよね。じゃあ何なの。In fact, it is your own mind. さあ、ここもちょっとつまずくよね。実際のところ、それはあなたの心なんだ。うん、 だけどこのマインドっていうのも今までの意味でのマインド、 thinking mind、ね、それがあなたの thinking mind なんて言ったら意味持たないじゃないですか。持たないですよね。どういうこと？つまりこの世界そのものが世界の外にある、謎の X、 謎の X はコンシャスネスなんですよ。意識があるんですよ、実を言うと、ね、意識があるわけだから、もうこの今見えている世界そのものが全部謎の X の意識なってことなのね。そこまで理解しないと、In fact, it is your own mind っていうのを理解できるわけないじゃないですか。ね、普通に、あなたの心です。だって心じゃないです。だっていろんなものが見えてるものは何で心なんですかって話になっちゃって。ね。いやいや、心によってなんかいろいろ判断しちゃってるから、あなたの心が反映されてるんだとかね、あなたが好き、好きだとか言うから、なんか、好意的に見ちゃってるとか、そんなバカなこと言ってるわけじゃないんですよ、これは。はい、で次、As the sun sends its ray through the window, you are not just yourself. いいですか？ここは、今、この何が起こっているか描写しているわけ。太陽が、今、太陽で東、朝の光ですね、が、窓を通して、光線を送っている。だからまあ要するにありていに言えば朝日が部屋の中に差し込んでいるっていう、そういうことなんです。まあそういう状況だってことね。 You are not just yourself. You are not just yourself. でこれはつまり第四図の世界みたいに私がいて、私の他に何人も人がいて、私の外にいろんなものがあってっていうようなレベルでのあなたではないんだよ。あなたっていうのはそういう存在ではないんだよ。まあ私らの言葉で言えばあなたっていうのは第四図の中の一人っていう存在ではないんだよ。ね。じゃああなたって何なの？You are also the beautiful view from your window. これどうやって理解するの？無理でしょ？今までの常識では。ここはあなたが窓の向こうに、美しい景色が見えているでしょ？あなたはこの美しい景色そのものなんだよ。でここをね、なんかもう実につまらなく、なんかほらあなたの体の中に水が流れていて、その水はいろんな天から降ってきて、水が流れてるからあなたは宇宙の一部なんだよとかね、もう実につまらないこと言わないでよ。そんなバカなこと言わないでよ。そんなつまらない話じゃないんですよ、ここでは、ね、あなたは自然と一体だから、山とも一体だから、山が見えてるけども山はあなたなんだよとかね、そんな、まあごめんなさい、やっぱりそれぐらいしか理解できなかったわけよ、この第五図っていうのを知らなかったらね。だからこの意識として今第四図を見ているわけね。だから当然この第四図っていうものはイコール謎の X でもあるわけなんですよ。わかりますかね。 You are all that exists. だからこの第四図の世界に存在しているものすべて、ね、窓から見えるものすべてが You なんだ。これ謎の X だったらわかるでしょ。謎の X っていうのは、第四図の世界の外に存在するからこそ、この謎の X がこの第四図の世界そのものでもあるっていうことね。だから、窓から見えているもの、この世界に存在するものすべてが You なんだ。だからこそ You are the Dharma Kaya、 あなたは星なんだ、あなたは謎の X なんだ、あなたは大四の中の一人ではないんだってこと。だからそうなると、ね、で、when we open the window and look out、 で、窓を開けて外を見たとき、そしたら we see that life is infinitely marvelous。 infinitely、 え、もう限りなく marvelous、 素晴らしい。で、なぜこれ、なんか自然が美しいとかね、そんなこと言ってるわけじゃないわけ。ね。で、私らが第四図の中にいて、第四図の一人に、一存在物に過ぎなかったら、もうこれは地獄なわけですよ。ね。まあみんな普通そう思ってるから生きてるのは地獄なんですよ。もう酒飲まずにはいられないんですよ。ドラッグ やらずにはいられないんですよ。不倫でもしなきゃ やってられないんですよ。ね、なぜ？だってもう生老病死で、どうせこんな肉体すぐにダメになっちゃうから。で、ダメにならなくても、もうしょっちゅういろいろ比べられるから。ね。あらゆる面で比べられるから。あらゆるものに偏差値がついて、で、バカにされるから、ね。だからそういう踏んだり蹴ったりの人生だと思っていたら、私っていうのは、そういう第四図の中の一人だと思ってたら、そうではない外の世界にいるんだ。で、外の世界に いると同時に、この第四図の中の私でもあるからね。だからこの、世界っていうのは I am all that exists ね。この世界に存在しているものすべてが私である、ね。で、そうなってくると、それがこの世界の本質なんだってなったら、それはインフィニティにマーベラスに決まってるじゃないですか。ディプレッシングではないわけ。 で、これが分かるからこそ、次ね、Oh, that very moment. あ、ごめんなさい。At that very moment. この真理に目覚めた時ってことですよ。この世界ってこういうふうになってるって分かった時ですよ。We can vow to be awake all day long, realizing joy, peace, freedom, and harmony throughout our lives. で、次のようなことを vow、誓うことができる。これは we can。この can っていうね、可能がもう鍵で、なんていうかな、その vow ってね、誓うっていうのはどうせ無理なんだけども何とか頑張ってやるように誓うぞって話ではないんですよ。そんな情けない話じゃないわけね。だからもうすでにこの世界っていうのは、ライオンズの中の私ではないってことが分かっているから、でそしてこの世界っていうのがマーベラスだっていうのが分かっているから、だから、目覚めていようと誓うことができるんだね。なんかこの世界は非常に惨めなんだけど、でも頑張ってアウェイクしていくぞって話じゃないわけね。無理してアウェイクするんじゃないわけ。この世界が本当に素晴らしいものだったら素晴らしいものであるっていうことにアウェイクしていこうよ。これ無理ありますか？ないでしょう。なんか無理してね、好きでもないものを食べるとかじゃないわけよ。だって美味しいから食べるってだけなわけ。アウェイクするのが一番楽だし楽しいからね。でそれはもうオールデイロングなんだって。つまり今頑張ってアウェイクすれば将来なんかいいことあるよねって話ではないわけなんだよ。今アウェイクしたらこんな素晴らしい世界に出会えるんだってことね。そしたらそこには何があるの？ Realizing joy があるよね。喜びがあるよね。Peace 安らぎがあるよね。Freedom 自由があるよね。そしてハーモニーね、全てのものと調和する。要するになんかぶつからないってことですよ。まあ普通私らぶつかるじゃないですか。人とぶつかり、いろんなぶつかり、天気ともぶつかるじゃないですか。今日は寒いだの暑いだのね、雨が降ってるのさ、ね、何やかや言って全然全部がぶつかるわけね。あの人も気に入らない、あの人も気に入らない、なんだろうなんだろうね。ね、でそれが全部がなくて、ジョイとピースとフリーダムとハーモニーがある throughout our lives ね。だこの throughout our lives もいくらでもいろんなふうに取れると思うけども、まあ私らの全部の生活を通じてでもいいし、私らが生まれ変わり死に変わりする場合だったらば、そういう生まれ変わり死に変わりしてもっていう意味にも取れるだろうしね。でその時に When we do this, our mind becomes clear like a calm river. でその時に私らの心は、クリアになる、穏やかな川のようにね。だからこの穏やかさは半端じゃないわけ。わかりますが、これが全部分かった話なんですよ。単になんかいいものが来たらアタッチメント持たない、嫌なものが来たら嫌悪感持たない、もう反応しない練習をして何とか心を変えますよっていうような
なんかそういうまあ無理無理な話ではなくて、無理無理にマインドフルになるぞって話でもなくて、なんとか一日気づいていくぞって話でもなくて、ね、わかりますかね。だから、今までのね世界観を維持したままで、なんか反応しない練習をするぞとかね、あのマインドフルになるぞとかね、そんな、なんかその無理無理やっているような修行ではないんですよ。このエクアハザいやいやティグナタン氏が言うマインドフルっていうのが、わかりますかね。全然違うでしょ。こんなマインドフルネスどっかで聞いたことありますか。ないですよ。本当にこんなこと手話で言うわけないじゃないですか。ね。はい。でそれで、でようやく第6図に来るわけね。第6図見てください、これはね、あの千丸老師が実際に書いていますよね。隅と安らぎのね中にね、これは内丸氏ご自身があの隅と安らぎのこの第6図のあれに注釈されてるから、まあこんな確かなことないですね。生の生命体験と生に生命体験される世界とそれぐるみの自己、はい、ね、これは単に何て言うかな、あのもう思いを手放してただ生きていけばいいんだとか、なんかそんな雑な話であるわけがないじゃないですか。ね。ないんですよ。じゃあなぜね、もうちょっと10分。じゃあなぜね、内山老師はティクナタン氏を必要としているのか、それが、マインドフルだからなんですね。マインドフルネスだから。なぜ？な、今日の最初に戻ると、マハヤナね、大乗仏教だけでは、なかなか理解できない、ね、でそのために大乗仏教とそうじゃないものに2つに分かれた、ね、2000年前に。でそこに戻らない限り大乗仏教の秘密は分からないよね。だけど2000年前に戻る必要もなくて、なぜかといえば2000年前に別れた相手が、ずっと、南の方でずっと発展し、進展遂げたから。だから21世紀になってから、南の方へ行けばもうそこには大乗仏教にならなかった人たちがいる、ね、そして彼らが一体何を大事にしていたかっていうと、やっぱりマインドフルネスなんですよ。マインドフルネス、ね、でマインドフルネス、をすることによって我々は謎の X へ行ける。なぜなの、ね、これが多分最大の謎のはずなんですよ、皆さんにとっては。だけどもう答えは分かってますよね。 マインドフルネスの主体は謎の X だからなんですよ。だからここで非常に不思議なことが起こるわけ。テラバダだと謎の X っていうのは存在しないわけ、あの世界観の中に。だから今までの自分しかいないわけ、ね、でこの今までの自分がマインドフルな、プラクティスをするっていう世界観のもとでみんな行ってるわけ、ね、だけども実際に瞑想する人間の中で起こっていることはそうじゃないんですよ。今までの自分がマインドフルじゃないわけ、今までの自分が呼吸を 見ようとしたら見られるわけないわけ、ね、じゃあなぜ呼吸はアナパナサティができるかっていうと、今までの自分が落ちたところで違うマインドフルネスの主体が現れて、それが呼吸を見てるからなの。でもそれを理解するあれがないのね、テラバダでは。だからやっぱり自分がマインドフルになると思っちゃってる。でその方が世間は理解しやすいわけ。なぜ世間には今までの自分しかないから、世間は謎の X なんてないから。いいですか。そこで世間とテラバダは合体するわけ。世間としてのあなたには理解しやすいかもしれない、ね、あなたは今までの自分しかないからね。でこの今までの自分がマインドフルになるだったらあなたには理解できるでしょう。だけどマインドフルネスの時に起こっている方がそういうことではないんですよ。マインドフルネスの時にはもう主体が展開しているのね。実際のところそういう世界観を持たない人でもいいですか。でそれだからこそマインドフルネスの修行をすることによって、最終的にこのマインドフルネスの主体の一番ピュアな形が最後の最後の最後で現れるわけ。それが謎の X なんですよ。だから謎の X っていうのはもう最後の最後の地点で他のものがいなくなったからはっきり現れただけで、だけど謎の X さんも最初から現れてるんですよ。あなたが呼吸を 見る時からアナパナサティなんて、ね、パワーメソッドでも最初の最初にやるわけ、ね、だけどもアナパナサティ、ね、吸ってることを吐いてることを気づく一番初歩的な瞑想ですよ。だけどもこの瞑想も実は謎の X なしにはできなかったわけで、実際そこで謎の X で働いてるんですよ。だけどそんなこと知らないでみんな俺が頑張って呼吸見たと思っちゃってるわけね。でそれでずっと最後まで行って謎の X はいつもいたわけ、いつもいたんだけど他になんか他のものがいっぱいあるから分からなかったっていうだけなんですよ。でもうとうとう最後になって他のものが全部なくなっちゃったわけ。だってもう全身麻酔状態になっちゃったんだから。そしたらでもこいつだけは残ったよねでバレちゃったわけなんですよ。正体がバレたわけだから、その時になって初めて謎の X が現れたんじゃなくて、謎の X は最初のアナパナサティからずっとあったのね、だけど他にいろいろなものがいたから分からなかったの。でそれが最後の最後になって全身麻酔状態になって他のものが全部消えちゃったからそれだけが残って、それだけがやって、それで初めて正体がバレちゃったってことなんですよ。いいですか。でだから、このものを知るにはマインドフルネスというのが絶対に必要だったわけで、これが大乗仏教なかったんですよ。まあしょうがないですよ。大乗仏教というのはマインドフルネスを前提にやった修行で謎の X を発見して、でその謎の X が発見したものからあなたはすでに悟ってるよね、あなたはすでに救われてるよね、あなたの心は完全に綺麗だよねっていうところがやったから、もうそこでは行は必要ないよねってなっちゃったのですか。はい、もうちょっと仕上げるよ、ね、でだから、内山老師もやっぱり 何か足りないんじゃないかっていうことは気づいていて、でそれがどうもテラバダの方にあるよねってことが分かっただけなんだけども、分かったんだけども、まあ結局ミャンマーにももちろん行かれることはもうなかったしね、それはもう無理だったんだけどもね。いいですかね。はい。でそうしたら、ね、でティクノ男子と、なぜティクナ大使が内山老師を必要とするかというと、内山老師のあの4図5図6図のあの非常にクリアかったのは、クリスタルクリアな世界観ねがないと今日のところで理解できるわけないんですよ、ね、であの4図5図6図が分かれば、ああみんな4図になって5図になって、でそれで今5図の世界が、5図としての謎の X が今世界を見ているんだな、ね、でそうした時に、この縄の生命体験ね、縄に生命体験される世界、ね、この2つがイコールなんですよ。生に生命体験する、自己と生に生命体験される世界、ね、それがその二つが合わさって自己なんだ。でそれが内山老師の一番有名な自己切りの自己、自己切りの自己っていうのは自己以外のものはないってことね。っていうことなんですよ。これ道元禅なんて言ってるの？自由三昧って言ってるわけ。いいですかね。全然違う世界でしょ。本当に。ね。はい。でそれが第6図です。だから6図だから6番目なんだから456っていうふうに展開しないと、だから4図も理解せずに5図も理解せずにいきなり6図でなんか甘ったるいね、なんか あはいはい、生に生命体験される世界ねってね、言うだけで分かんなかった。さあこれね、ごめんなさい、内山老師のこれ今までろくに理解されてなかったなと思うわ、本当に。でこのティクナ大使のこのガーターもね、とんでもないこと言ってるわけよ。でこれも本当に非常に表面的に訳そうと思ったら、まあ訳せないことはないけどもね、英文和訳はできるから。だけどもその英文和訳言ったって多分虚しいだけだと思う。なんとなく あの世界から見え外の世界もあなた自身なのねって、なんとなくポエムじゃないですか。ポエムでなんとなく分かっちゃうじゃないですか。いや分かってないんだけども、でもそんな曖昧なものじゃないんですよ仏教っていうのは。でそれをするには4図と5図と6図、それをするにはマインドフルネスの修行をちゃんとして、最初のアナパナサティから最後の、全身麻酔状態を見ている何か、ね、謎の X。 でも謎の X も今日もずっと言ってきたように、最初から謎の X がアナパナサティをしてたのよ。謎の X がウォーキングメディテーションしてたのよ。だからウォーキングメディテーションした時に世界が変わるのよ。で最後に、全身麻酔状態になっちゃった時に他のもの全部いなくなっちゃったから、謎の X だけ残っちゃったから謎の X の正体がバレちゃったって話が見バレしたってことなの。普段はいろんな お付きの人に囲まれてたからね、あの姿隠してたわけ。だからお付きの人がみんないなくなっちゃって、その人だけがポツンと出ちゃったから、もう見バレしたわけね。だけど最初からあったわけ、ね、そしてそこから見た世界というのが今日話した世界です。よろしいかな。とんでもないこと言ってるでしょ。はい、じゃあね、一応ここまでにして、あとはもう精神に入りましょう。発願も読みます。
願わくは我と一切主情とともに根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん。あらんとき消防を疑弱世事不信なるべからず、まさに消防に合わんとき世法を捨てて十字線ついに大地の右上とともに浄土することへん。修行無変性願道煩悩無人性願断仏の無常誓願状修行無変誓願道煩悩無人誓願断仏の無常誓願状修行無変誓願道煩悩無人誓願断仏の無常性